高山俊吉気分青信号。こんにちは。交通問題の話を続けます。この10月11月の時期に転換患者の運転免許の問題をめぐって、またいくつかの新しい動きがありましたね。以前にも話したことがありますけれども、転換発作で事故を起こしてしまって、それで死亡事故だというようなことから大変深刻な発展をしてしまう、そういう展開をしてしまう、そういう事件がありました。10月には横浜地裁で転換の発作を起こした男性の運転手、48歳だったそうですが、このトラックが歩道に突っ込んで、それで中学生が死亡したと、こういう事件で、そのご遺族が運転手だとか勤務先の会社だとか相手にして損害賠償を請求して、それに対する判決があった、で賠償が命じられたと、こういう事件判決がありました。このドライバーは以前にも転換の発作で事故を起こして、お医者さんから薬の服用を強く指導されていたのに、日常服用をしていなかったということで再び発作を起こしてしまったと、こういうことだったようですね。でそれは過失が大きい、非難されても仕方がないということで、慰謝料額の増額が認められたというような、そういう報道がありました。実際このドライバーの家族も、ドライバーが仕事中に意識を失う、そういうことがあるということを知っていて、注意を十分に払わなかったということで、家族の責任も問われるという事件でありました。この判決自体は民事の賠償判決ですけれども、ドライバー自身の刑事責任も問われていて、それで禁錮2年8ヶ月という、そういう重い刑事責任が問われてはいた。私は転換の患者さんが車の免許が取れるように道路交通法が変わった時期から、これは好ましい方向への変化だというふうに思っていました。転換の発作というのは非常にケースバイケースといいますか、患者さんによって非常に症状の出方が違うので、一律に運転をさせないということにしてしまうのは人権侵害になる恐れがある。医師の適切な判断を踏まえれば、場合によっては運転ができるという状況にする、それは必要なことだ、意味のあることだというふうに思っていました。でそもそも車という、いわば道具は体に一定の不自由があって、なかなか社会参加がしにくい人たちに社会参加の機会を増やすという、そういう役目も負っています。車があるから社会生活に参加できるという、そういう人たちがどんなに車の恩恵を受けているかということを見て聞きますと、車が好きな人に、車が好きで好きでしょうがない人に車を提供するのも、それもまた良いこと悪いことではないけれども、車があって初めて仕事ができる、生活ができるという人たちに車が提供できる、その仕組みはとても大事だ。転換の患者さんの場合にもその一つとして考える必要がある、こう思っていましたので、 この道路交通法の改正は私は良いものと受け止めました。でしかしながら、この転換発作を起こす患者さんが適当な適切な診断を受けていない、あるいは治療を受けていないということで、運転免許の更新の手続きのところで簡単にクリアしてしまうということになってしまうのも困ったことではあります。自身の病状を正確にまず自分自身が知って、そして免許の取得の障害にならないような医療的な対応はどうしたらよいのかということを自分も周囲もみんなが考えて、そして医学的に正しい判断と方針で車が運転できるようになる、そのためにはこういう薬をこういうふうにきちんと飲む、言ったようなことがついてくるわけですけれども、それで車の運転ができるようになる、とてもそれは大事なことだと思います。転換の患者さんだけではなくて、その周囲の人たちを含めて、車から離れさせられないで済むといいますか、車の生活を維持できるようにするための対応策をみんなが援助していく、バックアップしていく、そういう構造が必要なのではないでしょうか。この社会が危険な要素を少しでもはらんでいるものは排除除外するという方向で安全を考えるのか、そういう人たちがきちんと参加できる条件をどう整えたらよいのかという方向で考えるのか、それはとても問題の捉え方と方向性を変えます。障害を持つ人たちが車社会に参画していく、その方策を整えようということで多くの人が努力をし、もう以前であったらば免許は到底持てなかった人が何十万という、そういうオーダーで今社会参加をしています。そういう流れの中で、しかし危険を極小化するためにどうしたらよいのかということを、一方に偏らないで両方きちんと睨みながら方針を考えていくというのが本当の車社会なんだろうと私は思うのですが、いかがでしょうか。今日はここまでにしましょう。